皆さんおはようございます。今桜前線が北上を続けていますが、先週の水曜日、ついに教会の桜が開花しました。園庭では木蓮もきれいに花を咲かせています。今日は絶好の桜日和となりそうです。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、このひととき、あなたの御前に静まって御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたの御心を私たちの心にお示しください。御言葉に力をいただいて、今週も死からよみがえり、今も生きて働いておられるイエス様に信頼しながら歩めるように、私たちを助け導いてください。御手にお委ねして、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコの福音書16章から開きました。マルコの福音書の学びも残すところあと2回となりました。先週はちょうどイースターに合わせるかのように、1節から8節のところから、十字架につけられ、墓に葬られたイエスが死からよみがえられて、そのことが最初に墓を訪れた女性たちに御使いを通して知らされたという出来事に目を留めました。聖書は、イエスは死んで終わったのではない、父なる神の御力によってよみがえらされて、今も生きて働いておられるという事実を語っています。そのことに関して先週はイエスがよみがえられたことの意味について過去、現在、未来の点からお話ししました。過去のこととして言えることは、イエスは過去一回限りなされた十字架とよみがえりの御業によって私たち人間を縛り付けていた罪とその刑罰としてもたらされた死に打ち勝たれた、勝利されたということでした。また現在のこととしては、イエスは今も生きて働いておられて、弱い私たちのために取りなしておられるということです。イエスを通して私たちは神に近づくことができるようにされています。そして未来のこととしては、イエスが死からよみがえられたように、イエスを信じる者たちも新しい体によみがえって神と共に永遠に生きるという確かな希望が与えられているということでした。イエスがよみがえられたことにはこんなにも素晴らしい大きな意味があるんですね。イエスが十字架で死なれ、私たちの罪の償いを成し遂げてくださったことだけでなくて、死からよみがえられたことを信じることは私たちの信仰にとってとても大切なことです。では、あのイエスの弟子たちはどうだったでしょうか。実は彼らはイエスのよみがえりをなかなか信じることができないでいました。今日の箇所にはイエスのよみがえりを信じようとしない弟子たちの姿が描かれています。早速今日の箇所を見ていきたいと思いますが、9節から20節のところをよく見ますと、括弧でくくられているのがわかります。神の言葉である聖書なのに、どうして括弧書きなのだろうと不思議に思いますね。これはどういうことなのでしょうか。最初にこのことについて少し触れたいと思います。このところ下の欄外に注釈がありまして、小さい文字でこのように記されています。9から20節を加える写本は多いが、重要な写本には欠けている。つまり聖書の古い重要な写本にはこの箇所がないものもあるということです。マルコの福音書は紀元1世紀頃に書かれたと考えられています。聖書は人の手によって忠実に書き写されることによって代々受け継がれてきました。 それを写本と言います。最初に書かれた原点と言えるものは、残念ながら残されてはいません。今、私たちが手にしている聖書も、残されてきた写本をもとに日本語に翻訳されたものとなっています。その写本の中でも、最も古くて原点に近いと考えられるものには、マルコの16章の9節から20節が欠けているものがあるということなんですね。ということは、この部分は後の時代に書き加えられた可能性があるということです。それで、聖書学者たちの間で聖書の本文としてこの部分を加えるべきかどうか長く議論がなされてきました。確かに、もしかしたらこの部分は最初なかったのかもしれません。それでも内容的には他の福音書に記されていることからは外れてはいないということで、このような形で括弧書きにして、教会が受け継いできた復活証言の要約として重んじられてきました。実は8節の後半の箇所も括弧書きされているんですね。それも同じような理由となっています。牧師によってはこの箇所からは説教しないと決めている方もおられるようです。真実は神様だけが知るということになりますが、私はこの部分も神様が許されて書き記されたところとして尊重して読むべきなのかなと考えます。さて、前置きが長くなりましたが、今日はこのところからその後の弟子たちの姿に目を留めたいと思います。9節から14節には、信じなかったという言葉がなんと3回も出てきます。11節と13節、それと14節にあります。誰が信じなかったかというと、弟子たちが信じなかったわけですね。そして何を信じなかったかというと、イエスが死からよみがえられて生きておられるという話を信じなかったということです。このところを他の福音書も開きながらもう少し詳しく見ていきたいと思います。まず、マグダラのマリアの話を信じようとしない弟子たちの姿です。今日の箇所の10節と11節をお読みします。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行って、そのことを知らせた。彼らはイエスが生きていて彼女にご自分を表されたと聞いても信じなかった。先週の箇所でマグダラのマリアについて紹介しました。彼女はガリレアでイエスに出会い、以来ずっと離れずにイエスに付き従ってきた女性です。安息日が明けるのを待ちかねて、他の女性たちと一緒に真っ先にイエスの墓に向かいました。そして、イエスはこのマリアに最初にご自身を表されたと9節にあります。彼女はイエスから、弟子たちにこのことを伝えるようにと告げられて、彼らのところに向かいました。そして知らせました。ところが弟子たちはマリアの話を聞いても信じなかったとあります。同じ出来事がルカの福音書24章の9節から11節に記されています。その11節にこうあります。この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。彼女たちの話はたわごと、つまり愚かなことのように思えたということです。そんなバカな話があるか、そんなことあるわけないだろうと思ったわけですね。弟子たちはイエスがよみがえることなどありえないと最初から決めつけていたようです。どうでしょう。ちなみに彼らは3年間イエスと一緒に旅をしながら生活をしてきました。イエスが病の人々を癒し、悪霊を追い出し、嵐を鎮めたことも、また、 死んだラザロをよみがえらせた奇跡も見てきました。さらに、イエスご自身が自分は人々に捨てられ、殺されて、三日目によみがえると予告されていたことも聞いていました。それにもかかわらず、イエスがよみがえられたという話を信じようとはしなかったということですね。次に、イエスに出会った二人の弟子たちの話を信じようとしない弟子たちの姿が記されています。続いて12節と13節をお読みします。それから彼らのうちの二人が徒歩で田舎に向かっていたとき、イエスは別の姿でご自分を表された。その二人も他の人たちのところへ行って知らせたが、彼らはその話も信じなかった。これはルカの福音書24章13節から35節に出てくるエマオの村に向かっていた二人の弟子たちにイエスが現れた出来事のことを指しているようです。この二人の弟子たちも最初はイエスが蘇られたことを女性たちから聞いて信じられないでいたようです。そのことを二人で話し合いながら道を歩いていると、いつの間にかイエスが一緒に歩いていました。イエスは彼らに、その話は何のことですかと尋ねて、彼らの話をじっくりと聞いてから、聖書全体にご自分のことについて書いてあることを彼らに解き明かされました。その話を聞いているうちに、彼らの心は内に燃えていたとあります。そして彼らの目が開かれてイエスだと分かった時にイエスの姿は見えなくなっていました。そこで彼らはすぐにエルサレムに戻って11人の弟子たちがいた家に行ってイエスに出会ったことを知らせました。しかし彼らはこの二人の話も信じることができませんでした。なかなか頑固な弟子たちですね。そしてついにイエスご自身が彼らの前に現れます。14節をお読みします。その後イエスは11人が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。彼らが食卓についているところにイエスが現れたとあります。ちょうどあの最後の晩餐を思い起こさせるような場面ですね。これはルカ24章の先ほどの箇所の続きにもありますし、ヨハネの福音書20章にも出てきます。ルカ24章には、目の前に現れたイエスを見て驚き、震え上がっている弟子たちに、イエスがどうして心に疑いを抱くのですかと言って手と足を見せて焼いた魚を一切れ召し上がったことが記されています。確かにイエスご自身が体を持って生きておられることを示されました。またヨハネの20章19節にはこうあります。その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、戸に鍵がかけられていた。すると、イエスが来て、彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。ユダヤ人を恐れて、戸に鍵がかけられていたとあります。弟子たちが、いかに人を恐れていたかがわかりますね。彼らは、イエスは死んで終わってしまったと思い込んで希望を失っていたようです。このところを見ると、彼らが信じていたのは、数々の奇跡を行い、宗教指導者たちが反論できないような素晴らしい教えをする頼もしいイエスの姿であったのかなと思います。彼らが期待していた、目に見える力強いイエスのイメージですね。それが、いとも簡単に捕らえられて、抵抗することなく十字架につけられて、人々にあざけられて処刑されてしまったと分かったときに、その希望はあっという間にしぼんでしまいました。 絶望状態になってしまったわけですね。そんな弟子たちにイエスは、平安があなた方にあるようにと言われました。大丈夫、私は生きているよ、安心して私を信じなさいと言っておられるように思います。これを聞いて、そして見て、弟子たちは喜んだとあります。イエスが生きておられることを知って、ようやく安心したわけですね。ところが、この時、その場にいない弟子が一人いました。トマスです。彼は、他の弟子たちが、私たちは主を見たというのを聞いた時、こう言いました。私は、その手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません。自分の目で見、自分の手で触ってみない限り信じることはできないと断言しました。随分疑い深いですね。どうでしょう。ひょっとしたら、このトマスの姿は私たちの姿をも映しているのかもしれません。私たちも目に見える現実や自分の思いに心がとらわれて、目に見えないイエス様に信頼することが難しくなることはないでしょうか。例えば、目の前に何か大きな困難が置かれた時に、ついイエス様が共にいてくださることを忘れて、動揺し祈れなくなることもあるかもしれませんね。それでも、イエス様は生きて働いておられ、私たちを決して見捨てずに、私たちと共にいてくださることを思い出したいと思います。さて、そんな疑い深いトマスに8日後イエスが現れて、手と脇腹を彼に示してこう言われました。今週の御言葉に挙げましたヨハネの福音書20章27節の後半部分をお読みします。信じないものではなく、信じるものになりなさい。イエスはトマスに何を信じなさいと言われたのでしょうか。イエスを信じるとはどういうことなのでしょう。これは私たちの信仰にとってとても大切なことですので、ここで改めて確認したいと思います。聖書が示す通り、イエスは神ご自身であり、同時に完全な人となられてこの世界に来られました。イエスは十字架でご自身の命を捧げることにより、私たち人間の罪の償い、贖いを完全に成し遂げてくださいました。そして死から蘇られて、罪と死に打ち勝ち、今も生きて働いておられます。この事実を信じることです。でも、それだけではイエスを信じるということにはならないと思います。不十分なんですね。何が足りないのでしょう。イエスと私との関係を認めることです。イエスがトマスに信じないものではなく信じるものになりなさいと言われたときに、トマスはこう答えました。私の主、私の神よ。これはとても大事な告白でした。彼は自分との関係でイエスを私の主であり私の神ですと告白しました。ただ単にイエスが偉大な神であり救い主であるということを信じるだけではなくて、この自分にとっての神であり自分にとっての救い主であることを認めて信じることが何よりも大切なことではないでしょうか。イエス様は、この私の罪のために十字架で死なれて、この弱い私を救うために死から蘇られたと心から信じることです。イエス様は、この私を罪から救ってくださると信じることです。そして、個人的にイエス様を自分の救い主として受け入れることです。そしてさらにもう一つ、大事なことがあります。それは、イエス様に自分自身を明け渡すことです。 言い換えれば、心の真ん中にイエス様をお迎えして、イエス様と語り合いながら、イエス様と一緒に人生を歩んでいくことなのかなと思います。ちょうどあのエマオへの道で、二人の弟子たちにイエスが現れて、彼らと一緒に語り合いながら道を進んでいった姿を思い浮かべます。彼らはイエスの言葉を聞きながら、沈んでいた心が燃やされていきましたね。イエス様がどんな時にも共にいてくださると信じることができることは、どんなに心強いことでしょう。イエス様と共に人生を歩めることは、本当に素晴らしいことです。私も今から33年前、ちょうど30歳になる頃、イエス様を信じて、自分の救い主として心にお迎えしました。これまでの人生を振り返ると本当にいろんなことがありましたが、やっぱりイエス様がいつも共にいてくださったなぁと実感しています。クリスチャンの方との不思議な出会いがあって、教会に導かれ、バプテスマを受けて、同じ教会で妻に出会い、結婚に導かれまして、家庭を築くことができました。やがて、献身の思いが与えられて、仕事を辞めて、神学校で訓練を受けているときに、この十文字教会からのお誘いのお声掛けをいただきまして、牧師として招いていただきました。そして、この4月で23年目を迎えました。教会の皆さんのお祈りに支えられ、何よりもイエス様が共にいてくださったからこそ、ここまで来ることができました。本当に感謝しております。この1年もどうぞよろしくお願いいたします。最後に、今日の箇所に関連して、ヨハネの福音書20章31節をお読みして終わりたいと思います。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。神様は、すべての人がイエスを信じて永遠の命を持つことを願っておられます。永遠の命とは、イエスを通して神様との関係が回復されること、神様につながることです。この神様の大きなご愛と恵みを覚えて、イエス様を信じ、イエス様と共に人生を歩み続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。信じないものではなく、信じるものになりなさい。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あの弟子たちは、三年間もイエスと一緒に過ごしたにもかかわらず、目の前の困難に希望を失い、イエスのよみがえりを信じることができないでいました。私たちも困難の中に置かれた時に不安になり、恐れ、祈れなくなってしまうような本当に弱いものです。そんな私たちにイエス様は、信じないものではなく信じるものになりなさいと語りかけ、励ましておられます。イエス様が死からよみがえり、今も生きて働いて、私たちと共にいてくださることを信じて、イエス様に信頼し続けることができるように、これからも私たちを助け、力づけてください。またどうぞ、私たちがイエス様を心の真ん中にお迎えして、自分自身を明け渡すことができるように、そしてイエス様に従い続けるものとなれるようにしてください。どうか、この恵みをまだ知らない人々が、イエス様を信じて永遠の命を受け取ることができますように。今週も、お一人お一人の健康を支え、日々の生活をお守りください。このひとときを感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によって、お祈りいたします。アーメン。